ご飯と味噌汁、アーユルヴェーダのある暮らし。こんにちは、今日も夜な夜なと収録をさせていただいているところです。今木曜日の夜11時過ぎぐらいに収録をしてるんですけれども、今日はねちょっと仕事から帰ってくるのが遅かったので、あんまりね消化に負担のかからないものを食べようかなと思って、そうですね、9時過ぎぐらいに家に帰ってきて、りーちゃんのご飯を作りながら、私のご飯は、冷蔵庫に残っていた生麺のおうどんがあったので、それをちょっと茹でて、で茹で上がったものにギーをかけて明太子を入れて、で、ちょっと胡椒をかけてネギを少し足して、最後に、刻み海苔かけて明太子スパゲティみたいな雰囲気のうどんを、はい、食べましたね、はい、でうどんは結構やっぱり消化にいいですよね。なので、消化にいいものをよく噛んで食べるっていう、そんな夕ご飯を食べておりました、はい、で今日もねお便りをご紹介しながらお話をするんですけど、今日はねそんな消化に関わるお便りを面白い内容でいただいたので、こちらをご紹介したいと思います。ごはみそネームきょんすけさんからお便りをいただきました。きょんすけさん、はじめまして、ありがとうございます。こんにちは、恐縮ながら同じくきょうこです。いつも楽しく癒されながら聞かせていただいています。素朴な疑問なのですが、よく胃腸が弱いとか胃腸の働きが鈍いとか、胃と腸を合わせた言い方をしますが、例えば胃は元気で消化はちゃんとしてお腹が空くけれど、その働きに腸が追いついていない（便秘など）や、胃の消化は悪い気がするけれど便はいい感じで腸は正常かなとバラバラに感じることがあります。アーユルヴェーダ的にどのような状態なのかなと気になりました。たくさんお便りが来ていると思いますので、テーマとしてちょうどいい時にお答えいただければ幸いです。季節の変わり目、お体ご自愛ください。はい、きょんすけさん、ありがとうございます。いや、これはねすごくよくわかるなって思いながらメッセージを読んでいたんですけど、確かに胃と腸ってね、胃腸っていう風にまとめられてお話しされることって多いですよね。もうなんかこの消化管、一つの消化管としてまとめられちゃってるってことよくあると思うんですけど、そうですね、アーユルヴェーダでは、そうですね、私が学んだ中では、そう、これは面白い考え方だなって思っていることなんですけど、よくね番組の中でもお話に出てくるバータ・ピッタ・カファっていうね、あの同社ってありますよね。でこの同社っていうのはそれぞれ、居場所がだいたい決まってるんですね。お家があるんですよ。で、胃っていうのは火のエネルギー、ピッタのエネルギーが住んでいる場所なので、ピッタ王国なんですね。で、腸っていうのはバータの住みかっていうふうに言われているので、バータ国なんですよ。そうで、胃よりね上の部分っていうのはカファの部分だよっていうふうに言われているので、 そう、それぞれね、好きな場所っていうのが決まっていて、でそこにちょうどいい割合でバータ、ピッタ、カパっていうのが存在していると、体っていうのは、正しく働くっていうふうに考えられているんですけど、でも、私たちはねこの生活リズムが一定でなかったりとか、季節もね変動していたりとか、ストレスがあったりとか、いろんな関係でねこのバータ、ピッタ、カパが乱れていくっていうことがあるんですよね。でそうするとどうなるかっていうと、本来の住処のところに、収まりきらなくなった動作っていうのが、とことこねどっか別のところに出かけていって、で自分の住処じゃないところに行くから、そこで悪さをするというか、悪さをしているように なっちゃうってことですよね。本来いる場所じゃないから、そうそう、そうやって、体が乱れていくよっていう考え方があるんですよ。なので胃っていうのはピッタの住処で、腸っていうのはバータの住処っていう大きな大きな違いがあるんですよね。そしてピッタとバータの違いは何かっていうことを考えるとすごくね分かりやすいと思うんですけど、ピッタっていうのは主に火のエネルギーって言われてるんですけどね、火っていうのはアーユルヴェーダでもそうだし、ジョーティッシュでもそうなんですけど、基本的にねこのベーダに関わる神様のお話でもそうなんですけど、火っていうのは破壊と創造の神様っていうふうに言われてるんですね。まあ、何かを創造するためには破壊することが必要になってくるので、火っていうのは破壊と創造の神様っていうふうに言われていて、その火のエネルギーが胃にあるっていうことは、胃っていうのはどっちかっていうと何かをね吸収していくところっていうよりは、吸収しやすいように新しい、食べたものを新しいものに変えていくために一旦それを破壊する場所なんですよね。そうなので、よくねこの消化の話とかでアーユルヴェーダの講座とかでもね小ネタとしてよく言われることなんですけれども、インドがね開発してる兵器なんかにはアグニっていう名前を付けられたりとかしていて、この火の神様のことをねアグニって言ったりするんですよね。そうなので、それだけパワフルな破壊力があるっていうのが胃の部分なんですよね。で、腸の部分っていうのはもっともっと繊細なところになってくるんですよね。腸の部分っていうのは、吸収するところとあと排出するところに分かれていると思うんですけれども、もっとね繊細な、バータさんができるお仕事をする場所になってくるんですよね。これは必要なものでこれは必要じゃないものだよねっていう風に整理整頓をしたりとか、そうやってね細かいことを考えながら仕事をする場所っていうのが腸になってくるんですよね。なので、それぞれ別々の働きをしているんだよっていうのがね、アーユルヴェーダ的な見解かなっていう風にね、私はこのお便りを読んでそんな風にね思いました。例えばね、食欲がすごくあるなって感じるときはこの胃の方ですよね。お腹が空くと、多分皆さんそうだと思うんですけど、私はそうなんですけど、なんか腸がお腹減ってるって言ってるってあんまり感じたことないんですよね。お腹が減ると胃のあたりが空っぽだなとか、胃がご飯を欲しがってるなっていうね、どっちかっていうと腸よりも胃の方が欲しがってる感じがするんですよね。なので、このお腹が減った食欲が出てきたっていう時には、火がメラメラメラメラ燃えてる時っていう風に私は考えているので、そうなので、長時間ねご飯食べれなくって、でも火がメラメラ燃えちゃってるみたいな時は、何かしら火が鎮静されるようなもの、ちょっと甘いおやつを食べたりとか、そうですね、飲み物を飲んだりとかっていう感じで、火をちょっと沈めてあげるようなものをお腹に入れるとかっていう風にして、ちょっと調整したりとかしていますね。で、腸の働きとかがね弱いとか鈍いとかっていうのは、これはそうですね、多分いろんな原因があると思うんですけど、でもやっぱりね胃と腸っていうのは一緒ではないっていう考え方がアーユルヴェーダ的な考え方かなというふうにね、私は思って、感じております。皆さんはどんな風に感じられているでしょうかね。なんか私はこの臓器をね擬人化して考えることが結構好きなので、胃はすごく元気いっぱいなイメージで、腸はすごくこうインテリなイメージがあるんですよね。そういう風に考えるとね、すごく分かりやすいんじゃないかなって思いました。はい、キョンスケさん、面白いお便りをありがとうございました。また何かね、キョンスケさんの中で、今日のお話をもとに感じられたこととかがあったら またお便りをいただけましたら嬉しいです。それでは皆さん、今日も良い一日をお過ごしください。今日も聞いていただきましてありがとうございます。